こんばんは、時刻は3月の21日火曜日、午前1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。力丸です。この放送は深夜に30分間私力丸がその日起こったことを題材に雑談をしていくというラジオ枠でございます。何か作業に追われている人や寝つけない人などぜひお付き合いいただければと思います。放送後のアーカイブは、サウンドクラウドや YouTube にて、公開をしております。僕のホームページもしくは Twitter からリンクに飛ぶことができるのでそちらもぜひチェックしてみてください。はい、アーカイブもね、なんだっけ、ポッドキャストの方でも見れるのでよしよかったら見に来てください。いやー、お久しぶりですね。かなり お久しぶりな放送になりました。最後に投稿したのいつなんだろうな。2月の28日に札幌に行ってそっから多分投稿してないんで1ヶ月ぐらい休みになっちゃったのかなっていうぐらいなんで、かなり久しぶりなラジオ放送です。なんかもうなんか勝手を少し忘れてて今さっきセットアップをしてたんですけど、あれこれってここでいいのかなとかもはやなっちゃってましたね。なんで、今日はちょっとドタバタな感じの放送になるかもしれないんですけど、ぜひお付き合いいただければと思います。なんで、放送ができなかったかというと、僕はあの札幌に帰ってたんですよ。で札幌での放送どうしようかなと思ってたんですけど、まあそんなね毎日わーって忙しいみたいなわけではないんですけど、あの実家だったんであの家族が全員いるんですよ。でいるからなんか恥ずかしいなと思って、いつやろうかなと思っていろいろ、まあ選択肢はあるんですよ。うちあのみんなもうすごい早く寝るんで夜とかに深夜に撮れば、まあそれこそあのこのラジオ深夜にやってますから深夜に撮ればいいかななんて思ってたんですけど、なかなかねそういうわけにもいかず、で撮る場所もどこで撮ろうかなっていうのがあって、じゃあいいや休もうと思って休んでました。で、さっき始まりましたみたいな感じでいつも言ってる挨拶したと思うんですけど、3月21日火曜日午前1時4分なんですよ僕の環境では。で今僕シアトルにいて、なので多分日本時間と違うんですよね。で待って、日本時間を調べよう。日本時間は東京17時4分かな、16時間後なんで、そうですね、同じ3月21日火曜日の17時5分が東京時間ですねっていう感じなんで、ちょっと話すことはいろいろあるだろうと。でいつもこれ毎日投稿してると割と話すことなくなっちゃうんで、すぐなんか面白いこと思いついたらメモするようにしてたんですけど、今日はねいかんせん1ヶ月間空いてますから、さすがに喋ることもあるだろうと思って何も書いてないんですよ。なのでちょっとつまずきながらの放送になっちゃうかもしれないんですけど、よかったらもしそれでもよければぜひ聞いてみてください。火曜日か、いいですね。あの今シアトルにいて、そう僕めちゃめちゃ楽しみだったことが一つだけあって、WBC今やってるじゃないですか。で僕野球とか見るので、特に札幌に行った時はもうこれといってそんなすることがない感じだったんでめっちゃ野球見てたんですよ。野球をよく見てて、で23だったかな、それぐらいですよね確か準決勝が。で、日本だと多分午前10時とかね、お昼ぐらいの時間帯だったと思うんですけど、こっちにいると多分経度が同じぐらいなんで、あのオンタイムで見れるんですよ。それめっちゃ良くないですか。あ、オンタイムで俺見れんじゃんと思ってめっちゃワクワクしてたんですけど、今あの実際家に来てみたら、あのこの家テレビなくてテレビねえやんと思って、ちょっとね誤算が早速ありましたけど、 WBC はどうやって見ようかな、テレビ以外で見れんのかな、見れるんだったらすごい見たいんですよね。あとは全然関係ないですけど、同じく23かなに、森友学園の籠池さんの承認なんとかがありますよね。それもちょっとね気になってたんですけど、まあツイッターとかで見るしかないのかななんて思っています。そんな感じで今日もやっていきましょうか。昨日、またこれもね大変で、どうやってこっちに来たかっていうと、まず新千歳から成田に行って、それが朝だったんですよ。朝9時とかの便で成田に着いて、そっからずっと暇で、 17時から、直行便デルタ航空の直行便でシアトルの方の空港に着きまして、でこちらの時間では、昨日ですね、日付的には昨日3月20日の、午前10時に向こうのシータック、エアポートに着いて、そこからライトレールっていう、地下鉄みたいなのに乗ってベーコンヒルステーションっていうのが僕の最寄りの駅なんですけど、そこに行って家に行くっていう予定だったんですよ。だったんですけど、僕の家のチェックインの時間が15時だったんで、まあこれって珍しいと思うんですけど、 Airbnb の民泊の中では割と普通なんですよ、15時ぐらいっていうのは。でなんで、あ、時間があるぞと、10時に空港着いてますから、で市街地まで着くのに大体 2,30 分で着いちゃうんで、割と時間があるなと思って、どうしようと思って、スーツケース持って街歩くのって結構だるいなと思って、スーツケースを預けるってことも考えたんですけど、まあ、空港に預けるところがあって、でもってことはまた空港に戻ってこなきゃいけないじゃないですか。でもう空港の中でレストランとかでお昼食おうかなと思ったんですけど、なんか意外となくて、もう出国で出ちゃったら、なくて、全然なくて、ああどうしようと思って、結局そのスーツケースも全て持って一旦ダウンタウンの方に繰り出して、なんか適当に現地の大学生が多そうな、ハンバーガーレストランに行ってハンバーガー食って、でだらだら時間潰して15時になってベーコンヒルステーションに行って家に着いたっていう感じですかね。もうなんかね、眠くて、もう家に着いてから観光しに行こうかななんて考えてたんですけど、もう眠くてそんな場合じゃないと。で寝て、16時ぐらいに寝て、今ちょうど1時になってるって感じですかね。やっぱりこうやって16時って言っても日本の現地時間と全然違うんであれですけど、でもう逆に寝れなくなってると。で明日はワシントン大学の方で、取材の日程があって、何人かに話を聞く予定になってるんですけど、なんでちゃんと寝なきゃいけないんですよね。ちゃんと寝なきゃいけないんですけど、全然さっき寝てたんで眠くないっていう事情と、あともう今強烈にお腹が減ってて夕方ぐらいからずっと寝てたんでお腹が減ってるんですけど、なんかちょっと怖いな、外で行くの怖いななんて思ってて、どうしようかなっていう感じです。家の中にその食材もないし、さっきチョコレート置いてあったんでそれ食べようかなと思ってるんですけど、それぐらいですかね。どうにかして、まあ早起きする分にはいいと思うんで、早起きしてセブンイレブンが近くにあるっぽいんで、さっき Google 見た感じだと、なんでセブンイレブン行ってなんか朝ごはんを食ってからワシントン大学の方に行こうかなと思ってます。でもう全部持ってきたんですよ。東京にいる時から、もしかしたら札幌で、こうやってラジオまたやるかもしれないし、シアトル行ってもやるかもしれないなと思って、なんならまあ必要な機材持ってこうと思って、パソコンとオーディオインターフェースとコンデンサーマイクとヘッドフォンと USB と、でもう全部持ってきたんですよというのもスーツケースなんかそんな入れるもんなくて、そんなね、服をいっぱい持ってかない限り入れるもんないじゃないですか。で、まあ、こっちでいろいろ買って持って帰る分もまあ想定して持ってくんで、もう半分も入んなかったんですよ。なんでもう4分の1ぐらいしか服だけでは入んなくて、うわ何持ってこうと思って、でもどうせそのね、荷物でぎゅうぎゅうにした方が飛行機でバンって投げられた時でも割とクッションになってくるかなと思って、なんかそういう機材をいろいろ入れましたね。あとはカメラかな。いやー、俺まさか自分がこっち側の人間になると思ってなかったんですけど、YouTuber とか見ててめっちゃカメラ持ってくじゃないですか。ちょっと旅行に行くってだけで何台もカメラで、交換のレンズだ、バッテリーだとかフィルムだとかなってきて、うわなんでこんな持ってくるのよっていつも思ってたんですけど、で僕も去年ぐらいからちょっとちょくちょくカメラに手を出し始めて、ルミックスの GH4 っていう動画ね、動画結構綺麗に撮れる一眼レフを持ってるんですけど、そいつでノルウェーは1本だけで行ってたんですけど、いやあれもやりたいこれもやりたいっていうのがどんどん増えてきて、まあ今交換レンズと GH4 と一脚と三脚と、あと NEX5R っていうコンデジみたいなやつかな、ソニーのコンデジみたいなやつと、あとフィルムカメラめちゃめちゃ重いフィルムカメラ と、フィルムが何本か 1,2,3,4 本ぐらいまだあるのかな、 っていう、もうそれに付随するバッテリーやら SD カードやらストラップやらソフトケースやらってなってくると、もうもうもうすごい量なんですよ。でやっぱ写真って、すぐ撮ると思うじゃないですか。もうシャッターチャンスこそ命みたいなもんで、飛行機乗ってていい景色が来たらパッて撮りたいし、ってなるとその預けの荷物にも入れるわけにはいかず、まあ精密機械っていうのもあるんですけど、どうしても手持ちになりますよね。でそれプラスマックと、あと本当に壊れちゃいけない部類のもの、コンデンサーマイクとかかなってなってくると、もう超重くて、リュック重てとか思って、もう家来た瞬間にもう全部下ろしてわーって分けてっていう感じでした。もう結構今日は怒涛な一日でしたね。でなんかシアトルってあんま天気良くないみたいで、で今日も曇りっていう話だったんですけど、空港来たら意外と晴れてて、で あラッキーだなーなんて思ってたんですけど、明日以降は割と雨の日が多いのかな、多いんで、どうしようかな、何撮ろうかなってめちゃめちゃ迷ってるような感じですかね。タイムラプス撮影に最近すごいハマってましてなんかせっかく、映像とか写真を撮る機会があるから、札幌にいる間にいろいろ勉強しようと思って、いろんななんか動画の技法とかを試していろいろやってたんですけど、まあタイムラプスが一番楽しくて、うわいいな、最初はマンションのベランダに三脚バーって立ってて、ちょっと風とか怖かったんですけど、三脚立てて GH4 バーって置いて、インターバル撮影開始して3時間ぐらいバーってほっといて、3時間後にカメラ撮って、400枚ぐらいの写真を動画にするっていう感じでやってたんですけど、それが一発目、まあ、全然晴れなかったんで、雲のタイムラプスみたいになってるんですけど、意外と綺麗に撮れたんですよ。綺麗に撮れて、あこれはありだなと思って、すごい楽しくなっちゃって、月寒公園っていう札幌に公園があるんですけど、もう超ニッチな話ですけど、月寒公園に行って夜空の、星のタイムラプス撮ったりとか、あと街に行ってタイムラプス撮ったりとか、あとは GH4 持ってる友達と一緒に、夜札幌の街をタイムラプス撮ったりなんかしてたんですけど、結構ねいいのがで、ちょっと上達してる感もあるんですよ。で一番最近に撮った割とすげえかっけえと自分で思えるレベルになってきたタイムラプスはまだどこにも公表してないんで、なんか全部まとめてね、札幌なら札幌っていう土地限定で出したいなと思ってるんですけど、その一緒に友達と撮りに行った日が一番多分、綺麗に撮れたのかな。そのライトルームとかも結構こだわって綺麗に撮れたんですけど、多分そのマテリアル全部合わせても1分超えるかなぐらいの量なんですよ、動画の長さが。なんでちょっと迷ってるんですけど、もうちょっとねその相方の方に札幌何個か撮ってもらえば結構動画として見れる尺になると思うんで、それに音を当てて結構綺麗に編集したらいい動画になるんじゃないかなと思います。なんか YouTube で札幌のタイムラプス探すと意外といっぱい出てきて、結構クオリティが高くて、うわかっこいいなと思って、あ俺もそこで撮ろうと思って撮ったやつもあるし、たまたま、あここいいんじゃねみたいなアングルで撮ったやつもあるんですけど、意外と全部綺麗に撮れてるんでありかななんて思います。なんか YouTube で調べてそのタイムラプスの動画販売してる業者の、動画作品なんかをもう見たんですけど、割と負けてないなって思えるぐらいの割と綺麗なのができたんで、近いうちにパッてまとめて出したいですねっていう感じですかね。で今あ待ってはいはい今そうシアトルに来て、明日から取材の日程がバンバンバンバンバンって入ってて、何人分ぐらい入ってんだろう、1日多くて2件とかそのぐらいかななんですけど、いや知らない人に会ってインタビューしてなんか話聞いてって、割と体力使うっぽくて、他のアメリカの州に行ってる人がもう辛いからあんまりその1日に何件もブッキングしない方がいいよって言われて、あそういうもんかと思って、1日2件ぐらいかな。でワシントン大学周辺で割と大学生が多いところでなんか適当にカフェとかなんか入って話を聞けたらなと思うんですけど、まあ1日2件だったら言うてそのなんていうんですか、朝の早い時間帯だとか、あとは夜の時間帯だとかってもうすることないんですよ。でその間もね一応怠けないでできることをやりたいんで、怠けちゃうともうただの旅行になっちゃうんでやりたいなと思ってるので、ちょっとフリーマーケット、シアトルのフリーマーケットいっぱい青空市とか もみの市みたいなものをいっぱい行こうかなと思ってます。でそこでなんか売れてるものの分布とか、そこのお店の人にちょっと話聞いたりとかできたらちょっと面白いんじゃないかなと思ってます。で、もう、いろいろ要素が揃ったと思うんですけど、スーツケース割と空きがある状態でこっち来ちゃったっていうのと、その仕事の関係上でそのフリーマーケットとかいろいろ行くって言われて、多分ね面白いものがあってそんな高くなかったら結構買っちゃうんじゃないかなと思うんですよでそれがすごい楽しみで、それもなんかどっかで逐一上げていけたらなと思います。あれかな、インスタグラムとかがいいかな、なんかいろいろ上げていこうと思っています。それくらいかな。あとシアトルに来て気づいたこと、まだ1日目ですけど気づいたことは、ソフトバンク、僕ソフトバンクなんですよ、キャリアがスマートフォンの、ソフトバンクなんですけど、海外に行くときってほら Wi-Fi 側をどうしようとか、あと SIM フリーのスマートフォンだったら格安 SIM を買うとか、いろんな方法があると思うんですけど、僕は iPhone6 を使っていて SIM ロックがかかっているので SIM フリーでわーって海外 SIM みたいなことはできないんですよ。でどうしようかなって考えてて、まあ、一番濃厚だったのがあのモバイル Wi-Fi を借りる、海外旅行用の、まあオーソドックスなパターンですよね。借りてそれで向こうで持って行って向こうで Wi-Fi 環境を、受信して使うっていう方法があると思うんですけど、ソフトバンクはねこれみんな知ってますか、アメリカ放題っていうのがあるんですよ。でどういうのかっていうと、なんかソフトバンクがアメリカのキャリアを持ってる、あの昔買収したらしくて、そのキャリアだったら日本でソフトバンクで普通にスマホ使ってるのと同じような環境でそのまま使えますよっていうあれです。なんで電話するにも日本とアメリカ間であれば無料であったりとか、まあ普通になんて言うんでしょう、細かい Wi-Fi 設定なんかしなくても何も設定何の契約もしないで、もうただ普通にスマホを持って海外に行くと、4G で普通につながってるみたいな、めっちゃいいやんと思って、でネットで調べてたんですけど、もうネットで調べてる段階では結構不安なんですよ。なんか全然繋がらないとか、あとはその、ソフトバンクが買収したその海外のアメリカのキャリア以外のキャリアに捕まっちゃって繋がっちゃって、すげえ結果的にお金がかかるみたいな、でちょっと不安もあったんですけど、ちょっとかけてみようと思って行ったんですよ。でちゃんとデータローミングをオフって行ったんですけど、もう空港着いた瞬間にバッてつながって普通に 4G で今使えてる感じです。めちゃめちゃ便利ですだし、すげえ気楽な感じかな。同じ日程でシアトルに、来てる、日本の大学生がもう一人いて、もう住む場所も全然、別の場所に住んでるんですけど、彼はそのもうレンタル Wi-Fi を持ってきてたんですけど、つながったりつながんなかったりとか、接続が不安定だったりとか、あとファーハもハードウェアとしてのその何ですか、あの持ち運びの大変さとかあると思うんですけど、それと比べるとかなりスマートかなと思ったんで、シアトルは割とおすすめです。他の地域は分かんないですけど、シアトルは普通につながるし、他の、キャリアにつながるってことも一回だけ、ああでもねこれ他のキャリアにつながっちゃうと超焦るんですよ。一回だけあったんですけど、最寄り駅ベーコンヒルステーションで降りて、さあ家に行こう、家の住所どこだろう、 Google マップで調べようと思って Google マップを開いたら、電波がないと、おいおいおいと思って、キャリアを見に行くと、電波は受信できてるんだけど違うキャリアっていうか、そのソフトバンクがアメリカで買収した企業のキャリア、もうそれ名前言えって話ですよね、スプリントっていうキャリアなんですけど、スプリントにはつながってないっていう感じで、だからもう通信が止まっちゃってますよっていう感じなんですよ。でキャリアを自分で指定してつなげることができないんで、他のキャリアにつながっちゃうと、うわどうしようみたいな、なすすべなしみたいな感じに1回だけなって、でも Wi-Fi じゃないんで 4G なんで、 4G をテザリングして Mac で使ったりしてたんですけど、 Wi-Fi だったらもうあの SSID とパスワードバーってぶち込みは使えるんですけど、 4G でデータ受信できないってなると、もうなすすべないじゃないですか。うわ終わったみたいな、ネット環境終了みたいな、あとフリー Wi-Fi 探してくださいみたいな。でかなりベッドタウンみたいな、場所に今住んでるんで、そんなね、フリー Wi-Fi がありそうな気配もないんで、うわやべえと思って超ビビったんですけど、一回 iPhone を再起動してみたら、このスプリントだっけ、スプリントにちゃんとつながっ りました。なんでそういう、切り返しの方法があるんだなっていうふうに学んだんで、ちょっとまだねあのシアトルのいろんなところを行ったわけじゃないんで、どれぐらいこのスプリントがこれからつながっていくのか分かんないんですけど、逐一分かれば、ラジオでもツイッターでも報告できたらなと思います。今んとこめちゃめちゃ便利ですね、この、ソフトバンクのアメリカ放題はめちゃめちゃ便利でちゃんと使えてます。で家にも着いて、もう家が結構綺麗な家で、お庭もあったりなんかしてすごいいい感じですね。ここでもなんか家からタイムラプス撮りたいなと思ってるんですけど、雨っぽいんでそこをどうしようかなっていう感じですかね。とにもかくにも割と平和に過ごせてます。ちょっと困ってることといえばその、食事のことぐらいで、あとはもう全然困っていることはないですね。必要なものは全部揃ってるし、ホストの方とも挨拶してすごいいい方だったんでいいかなっていう感じです。今のでどれぐらい過ぎてるんだ時間、あと10分か、あと10分ね。何話そうかな。札幌の話をしようか。札幌に帰って何してたかっていうと、基本的にかなりのんびりしてましたね。まあ一応シアトルのこと調べたりとかはしてたんですけど、あの友達と会ったりとか、あと今年から SFC に来る、後輩ですよ。僕ずっと僕の歴史上そのサークルとか、部活とか入っていたことがないんで後輩とかいないんですけど、それでいうとかなりレアな、今年から SFC に入る後輩みたいな人とご飯に行ったり、あと友達と会ったり、中学の恩師の先生とご飯に行ったり、フィルムに手を出したりっていう感じですかね。いやちょっとこれフィルムが楽しみですね。割と札幌で撮った時は写真撮って次の日現像みたいな感じだったんですけど、これ今こっちで撮ったら帰国してから現像すると思うんで、もう忘れてると思うんですよね何撮ったか。まあ覚えてるカット絶対はあると思うんですけど、忘れてるカットも結構多いと思ってて、なんでそれがちょっと楽しみだな。向こうについて現像したら、あこんなの撮ったねみたいなのがありそうで、その辺はすごい楽しみですね。あとはなんだろうな。いやでもフリーマーケットは楽しみだし、あとあのねシアトルって隣になんてあれもね、そういろんな読み方があって、ビレビューかな、ベルビュー、ちょっと待って調べる。シアトル、グーグルマップドン、なんかちょっと島みたいなところにも行けるんですよ。でその島もちょっと行きたいなと思ってるし、その島を越えたところの土地も行きたいなと思ってるし、あとはその高校の頃の友達が、シアトルに住んでる大学生の方を紹介してくださったんで、その方にも会いに行く機会もあるしっていう感じですかね。ただその向こうに行って気づいたことをまとめるっていう感じにどうしてもなると思うんですよ。やっぱアメリカで、なんだろうな、成功するためには実際にアメリカで見てきて感じたことを元にっていうことじゃないですか。でもそれって悪い見方をすると、もう日本にいるうちは何の準備もしなくていいみたいな、でもうパッてアメリカ行っていろいろバーって見て、そこで思いついたことをみたいに、思うこともできるじゃないですか。でもそれって結構危ないですよね。もう 100% 観光になりうる話じゃないですか。もう普通に観光してて、あ思いついたこと、特にねえわ、アメリカだわみたいな感じになるのが超怖いくて、でも別に何を調べたらいいか分かんなかったんで、もうとりあえずいっぱい間口を広げとかなきゃいけないなと思って、いろいろシアトルで知っておいた方がいいことを調べてて、札幌にいる間ね調べてて、今もまあ調べてるんですけど、とりあえず明日取材で会う人には割とオーソドックスな取材をしてみようかな、みんな聞くような、ことを聞いてみて、そこでなんか傾向をつかめたら次の日の取材の人はちょっとまた質問を変えてみてっていう感じにしようかなと思ってます。あそうだ、あとねもう一個ちょっと面白いニュースがあった。あのね、ノルウェー行った時はちょっと YouTube でビログしてて、あのトラムチケットみたいな、トラムを乗る時にトラムチケットっていうのを買わなきゃいけないいいんだよと。で別に改札でピッてするところとかなくて、もうあれこれもしかしたらそのトラムチケット買わなくていいんじゃねみたいな感じなんですけど、たまに検閲みたいなのがあって、
見ますみたいな、そこで持ってないことが確認されたり、あとはその有効期限外であるカードだった場合にものすごい量の罰金が取られるっていうことで、その超でかい罰金が抑止力になって、結局みんな怖くて怖いから、見つかったら怖いからちゃんと買ってるみたいなのがあって、日本とちょっと、携帯が違うねなんて話してたんですけど、シアトルではあのオルカカードっていうのカードがありまして、まあ日本でいうスイカだったりとか、まあそういうものなんですけど、買って、まああとは同じですね、ピッてやるところがなんかすげえ分かりづらいところにあったりとか、まあ、ピッてやんないで通り過ぎることも全然できるような改札で、現にやってない人も、今日何人か見たんですけど、そんな感じで、じゃあ俺らもオルカカード買わなきゃなと思って、シータク空港のライトレールでオルカカード買おうと思ったんですよ。でクレカで買えるんで、僕はクレカで買おうと思ってカード新しく作るってボタンを押して、いくら分チャージしますか、3000円、まあ30ドル、でチャージで、決算方法クレジットカードで、クレジットカード入れて番号を打って決算でカードが出てきてイエーイみたいな。で僕の後にその同じ日程でシアトルに来てる、もう一人の、方が、同じようにクレジットカードで買おうと思ったんですよ。そしたら無事決算が終わったんですけど、カードが出てこなくてこんなことあんだと思って、多分カード切れなんですよね。出てこなくて、出てこなかった後に次のまた初期画面に戻るんですけど、その時にはもう新しくオルカカードを買うっていうのが、グレー色になってて押せないようになってるみたいな。だから多分カードがもうカード自体が不足してる的なことだと思うんですけど、出てこなくて、でエマージェンシーコールみたいな、まあ、が隣にボタンあって、これ押して聞いてあげようかっていう話をしたんですけど、いやいいよとかいう話で、一応レシートあるんでレシートだけ持って、彼はもう一回現金で買ったのかな、現金で、オルカカードを買ってましたね。あの入国していきなりそのトラブルっていうのがあって、結構彼は大変そうでした。もう戻ってくんのかね、あれはどうなんだろう。でも一気にその人がいる気配が全然なくて、まあエマージンコールすればいいのにと思ってたんですけど、エマージンシーってそういうのあれじゃないんじゃないみたいななって、結局彼は2回買ってましたね。でいろいろダウンタウン行ってお昼ご飯食べて、ベーコンヒルに行くときに、そのたまたまその時があのチェックの時間で、なんかクールな感じの女性があの、オルカカードだったり乗車券をチェックしますってバーって行って、端に行って端から一人ずつ見ていってスキャンするみたいな。で僕もそのカード正しく使えてるかどうかちょっと不安だったんで、まあ初日だったっていうのもあるんですけど、ちょっとドキドキしたんですけど、いやちゃんとでもピッてやってるから大丈夫だよなと思ったら、そのピッてあのなんて言うだろうな、カードリーダーみたいなものに通したら緑色に出てサクセスみたいな感じだったんで、あオッケーだったなっていう感じで、まあ難を逃れたんですけど、その後のね外国の方が赤になって、多分そのカードは持ってるんで、あのデポジットが足りあの残高が足りなかったりとか、あとはなんだろう有効期限外だったのかと思うんですけど、そこでなんかいろいろ免許証出せとかいろいろ言われてて大変そうでしたね。なんか調べると125ドルぐらい取られるんでうわーやらかしたなーって思って見てましたね。なんでちょっと、その光景がねいきなり今日見れたんで、ちゃんと明日以降もピッてやるの忘れないようにしようかなと思っています。なんですけどすっげー分かりにくいところあるんですよ。もうピッてやるところがここはみたいなところに結構あったりとか、あと最初オルカカード取るときは買うときは、一回改札を通って、あの切符がない状態で通って駅の中にあるオルカカードの自販機みたいなので買って、もう一回駅の改札のところに戻ってピッてやって乗るっていう、なんとも分かりにくい、一回これ何もなしで入っていいんだっていう感じの買い方だったんで、最初ちょっと動揺しましたね。あれねえじゃんと思って、改札入る前にオルカカード買うとこねえと思って。でもそのアメリカってのシアトルだけかわかんないんですけど、バスが結構便利らしくて、でもそのバスってそのオンシーズンオフシーズンで料金が違ったりとか、なんかいろいろめんどくさいんですよ。めんどくさいんで絶対あのカード作っというのが楽なんで、どうしても空港で作りたいなと思ってたんで、一瞬あの時は焦りましたね。でも結局変えて よかったです。ということで、29分でエンディングの音楽が流れてきました。明日以降やるのかな、でも設備的にはやれるんで、もし時間があればやっていきたいと思います。その日得た情報とかも公開していきたいと思うので、共有していきたいと思うので、また次回もよろしくお願いします。それではバイバイ。